皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第249回です。
はい。
ということで、全国的に寒波がね、すごい状態でようやく、うちのあたりはもう峠越えましたけれども。ニュース見てたら、ね、新潟とかすごいね、あっちは。
なんかね。
1月も結構雪が降って、その時北九州、路線バスももう完全に止まってしまった日があったんですけど、今回はまあそこまでは幸いのことになくて、高速はね、通行止めになりましたけど、でもまあ気温がね、やっぱりかなり低くて、もう家に引きこもってましたわ。
まあそれが一番だよね。
前々回かな、告知させていただきましたけれども、2月8日の土曜日に京都のリッスンスタジオで行われるおこもリッスンというね、ポッドキャストのイベント。私京都行って、ゆうすけさんと一緒に MCU ラジオで1時間喋りますよと。で、生配信しますよと。いうことをご説明してたんですが、なんとその少し前に私若干腰を痛めてしまってですね。本当に。
ぎっくり腰？
まあ、そこまでひどくはなくて、家の中で動き回るとかはまあ大丈夫なんですけど、ずっと立ちっぱなしとか、歩き続けると腰に負担が来るんで、で、もう用心して、もう欠席させていただいて、その代わりオンラインで、音声だけで参加という形で、一応おしゃべりはさせていただいたと。いうことだったんですね。残念ながら、ただその2月8日って北九州はもう雪の峠が過ぎてたんですが、逆に京都はかなり降ってて10センチぐらい積もったとか言ってたかな。だから無理して行かんでよかったなと。もしそういうところ行って滑ってね、腰悪化したりしたら全く持って大変なことになってたんで。
いやー、そう、転んで余計ぎっくり腰とかなって動けなくなったら大変だね。
だからもう残念ながらね、お家から参加させていただいたんですけれども。まあ、それはそれで面白い経験ではありましたけどね。YouTube で配信してる画面を見ながらこっちはマイク向かって喋ってて。で、向こうにはゆうすけさんと、あと、飛び込みでまえさんも参加してくれて。あと、その MCU 全く知らない人とかも、配信者の方二人ほど入っていただいて、結局5人で喋ったのかな。だから本当にマーベルのこと知らない人向けのこうプレゼンみたいな感じで、面白かったですよ。あっという間に1時間が終わっちゃったんで、まあ行きたかったですけどね。本当はその日の夜打ち上げとかもあって、それの予約も入れてたんですが、まあキャンセルさせてもらって、いやー、もうでも、寒かったしね。仕方がないかな。まあ、腰がちょっとおかしかったのは寒さのせいもあったと思うんですよ。気温が急に低くなったから。
寒さのせいでそんな？
いや、もしかしたら体がこわばったりしてさ。
ああ。
まあ今日なんかはそこまで違和感はなくて、まあまあ普通には暮らせてるんですけど、まあもちろんね、用心はして、無茶な動きはしないようにしてるけど、まあそんなに痛いとか言うのはないんで。でもね、やっぱり京都ね、2年ぶりに来たかったんですけどね。
ねえ、残念だったね。
やっぱりまやさんもね、私に会えることを楽しみに待っていてくれたと思うんですよ、おそらく。
本当だよね、九州の恋人が。
きっとね、顔で笑って心では泣いてくれてたと思うんですよ、おそらく。
そうだね。
まあそういうふうに思わせてください。
そうだね、ね、思うのは自由だから。
そういうふうに思ってると私は幸せな気分になれますんで。
いいね。ただだしね。安いね。
まあこれを聞いた前さんからお怒りの電話がないことを祈るのみです。あんたふざけるなよと。
まあするでしょうね。何言ってんだこいつ。無視無視みたいな。
スルーが一番なんか傷つくよね。せめて反応してよと。
何の反応もないのが一番辛いっていうね。
ね。これは悲しい。なんかもうプライドがズタズタになるわと。せめて、なんだこのバカがとか言うぐらいは言ってほしいなというね。 まあこういうことを言えば言うほどね、向こうはドン引きするでしょうから、まあこのあたりにしときますけれども。まあそれでもね、24時間生配信というね、とんでもないイベントで、で1時間交代でいろんな配信者の人が出てくるというね。
うん、
もちろん全部は見てないですけれども、うん、面白かったですよ。うん。いやー、本当にね。まあ次、機会がありましたらね、京都行ってみたいなと思いますけどね。でもね、今回のこれに備えて、やっぱ寒いからということで、一応ヒートテックのさ、あれを買ったりとかさ、下着を。あとね、もう久しぶりに名刺も作ったりしたんですよ。ポッドキャスト用の。で、QR コードつけて、これスキャンしたら、各番組のリンクに飛べますよ。自分の、X アカウントもここを貼っときますから、みたいな。そういう QR コードもつけてたんだけど、すべて無駄になりましたんで。ま、いつかどっかで使えればいいかなと。
そうね。せっかくだしね。
腐るもんじゃないんで、とりあえず手元に置いときますけれども。
うん。
はい。そんな感じで、残念だったなというね、思いはありますけれども。はい。
うん。
で、うさこの方は、この寒波は特に問題なく乗り切りましたか？
そうだね。まあ、相変わらず、家と仕事の往復しかしてないけどね。
今住んでるところは、雪とかは大丈夫だった？
雪降ってないね。ああ、なんかちょっとね、チラーっと降ったけど、
うん。
なんか会社の窓から見て、あ、降ってんだと思ったけど、全然、その積もるとかなくて。
まあ、それはね、幸いで。
うん。
北九州も、国道とかはまあまあだったけど、
うん。
高速とか一部やっぱり通行止めだし、一部は、うん、路面凍結とかしてて、
うん。
まあ子供はね、なんか雪合戦して喜んでたけど。
うん。
またそういう日でもさ、結構見てたら犬の散歩に行ってる人がいて。
うん。
まあ大雪じゃないからね、もちろん散歩はできるんだろうけど、いやーおじいちゃん、おばあちゃん大変だよなと思ってね、窓から見ましたけど。
うん。
で、犬もさ、結構老犬だったら、防寒着じゃないけどさ、犬用のあれを着せて、まあ、それでも散歩させないといけないっていうのは、うわぁ、犬飼うの大変だなぁと思いましたよ。
うん。
飼うなら猫の方がいいかなという気に、こういう時はなるね。
そうね。
あ、そう代わり、家の中が毛だらけになっちゃうけどね。
うん。まあ、それはもう、どの動物もしゃあない。
もう犬でも猫でもすごいですからね。もう仕方がないけれども。まあ、そういう一週間だったんで、うん、腰が悪いことと寒いこともあったんで、本当に引きこもってたんで、自分ももう特段の出来事がないですね、うん、この一週間は。
そうだね。家と職場の往復で何も喋ることないから、もうやめるか。
やめるか。
うん。もう早くハッシュタグあるなら紹介してもやめようぜ。
なんその、なんですか、その、せっかく感想いただいてるのに、その投げやりな態度は。
いや、もうお腹空いてるからさ、じゃあご飯食べたいなと思って。
そんな先に食べてからさ、始めりゃいいじゃないですか。
いやもうね、私ちょっと今日はね、仕事休みだったんだけどさ、新たな趣味を最近始めてさ、今日この間さ、荷物届いて、で、この休みの日にやろうやろうと思ってて、で、今日休みだからさ、うん、ちょっと朝からずっとやってて。
何をやってました？
秘密。
ここまで喋っておいて秘密っつったら聞いてる人は、なんじゃというふうな感じですよ。
まあ、いろいろ道具を使ってね、あれやこれやとなんかね、怪しいことをしてます。
はい。もう皆様方妄想してください。うさこが怪しいものを通販で買って怪しいことを家の中でしてると。
本当にね。ね、なんかちょっとね、電気使って、電動のやつを使ってね、ニヤニヤしながらね、いろいろやってます。
いい皆様方、もうあとはご想像にお任せします、ね。私はこれ以上追求しませんので。
うん、はい、それをね、ほんとね、さっきまでやってて、
はあ、
気づいたらこの時間で、あ、やべえと思って。もうご飯も食べてないわと思って。
まあ、それはあまり同情しないね。うん。自己責任ということで。
うん、
じゃあ早速ですね、感想いただきましたので、ご紹介したいと思います。
はい。
まず最初は、なおさんですね。
うん。
島次郎さん、おめでとう。赤ちゃんが生まれる前の今、ぜひぜひしてほしいこと。人生初めてくらいにダラダラした生活。眠りたい時に眠って、食べたい時に食べて、 自分の時間は生まれたら最後、いつ来るか。あとは大場さんとうさこさんのおっしゃる通り、共感の嵐でした。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なおさんもね、もう今絶賛子育て中だしね。
うん。
まだ下のひーちゃんが3歳なったところなんで。
うん。
子供が生まれたらね、特に母親お母さんはもう24時間体制になっちゃうからね。
いや、全く自分の時間なんてないからね。
ある程度大きくなったらだんだんね、その男側でできることが増えてくるけれども、
うん、
最初のうちはもうなんか、ほんと、ごくごく限られたね、ことしかできないんで、育児については。まあその分他のね、家のこととかをね、当然するんですけれども、
う
ん、まあそれでもね、夜中に起きてね、授乳するとか、
うん、
前も言ったけど、うちの子供たちは一切ミルクはダメだったんで、
うん、
もう完全母乳生活だったから、まあ妻は本当に夜中もね、何時間起きに、必ず起きてあげてましたけどね。
うん、
母乳あげてる間は薬とかが飲めないから、
うん、
風邪ひいて頭が痛いともう何も飲めないで苦しんでましたけどね、あの頃。
ねえ、そこね、辛いんだわね。
何か変なものをね、飲んだり食べたりしたら、それが全部母乳に混ざっちゃうからね。
うん。
お酒とかはもちろんあれだけど、そういったね、薬も飲めないっていうのはね、うん、特に女性にとっては。うん、
いや、だから、妊娠の時からあれしたら2年ぐらいさ。
そうだよね。
体の負担すごいよ、ほんと。
つわりがあってね、お腹がどんどん重くなってきて、ね。で、生まれたら生まれたで大変だし、いや、もうそれ考えたらさ、うん、やっぱね、我々男性は、やっぱ女性に足向けて寝ちゃダメですよ。
いや、ほんとマジで、もうさ、なんかさ、なんていうの、うん、俺が俺がみたいなやついんじゃん。
いるいる。
誰のおかげで飯食ってると思ってんだとかいうさ、もうほんと今はさ、ほんとクズ中のクズみたいな男いいんじゃん。
いるね。
お前誰に向かって物言ってんだと思うよね。女性の偉大さ分かってねえだろうと思って。
で、そういったやつもさ、結局自分のお母さんが産んでくれたわけじゃん。
そうなんだ。
ね、母親がいて自分がいてさ、まあ奥さんがいて子供がいてみたいなね、感じになってると思うんだけれども。
うん。
もちろん、女性が 100% 絶対とは言いませんけれども、男性には男性の役割はあるんだけれども、
うんうん、
それはそれとしてやっぱりね、感謝の念とかね、絶対忘れちゃいけないし。
うん。
いくら威張っても我々男はさ、どうひっくり返っても子供を産めないんだから。
うん。
それ考えたらやっぱすごいですよ。
ね、ほんと、そういうこと言ってるやつはさ、じゃあお前が産めよって、産んでくれるなら産めよって、こっちが仕事するよって言いたいよ。
うちの親世代とかだったらね、もう完全に亭主関白だから、まあそういう人が多くて、うん、まあ今の若い人はね、そんなにはないとは思うけれども、それでもね、結構、まあ、無神経というか、なんて言うんでしょうね。こう、悪気はないんだろうけれども、女性へのこの接し方とかさ、物の言い方が、ちょっとこう、旗から見ても、なんか、無神経だな、分かってないな、とかさ、気使えてないな、とかさ、いう人はいますね、一定数。
そうね。
なんでだろうね。まあ、そういう無神経な人は別に相手が男性であってもそういう口の利き方するんだろうけれども、
うん、
なんとなくもう、こう、潜在的に、もう最初から無意識にこう女性を下に見てるとか、まあそういうあれがあるよね。
まあだから、自分のお父さんがお母さんにしてたのを見て育ってそういう風なもんだって思ってんのかさ、
う
ん。
多分それはね、大きいと思うよね。まあ、トンビが鷹っていうのもあるけどさ、やっぱり何やかんや言って親の影響が一番ね、我々大きいから、
うん。
うん。両親がこういう感じでね、生きてて、まあ、それを幼少期から見て育ったら、こうなっちゃうよね、というね。
うん。
まあ、そう思えば我々もね、ちゃんと襟を正して、
うん。
我が子らにね、まあ、人として生きる道を示さないといけないと、
うん。
思うけれども、
うん、
思うけれども、こういうふうにポッドキャストという何かわけのわからんことをやってたりするし。
そうだね。まあ、ちょっと、ね、親としての威厳はないわね。
ないね。こんな60過ぎてアニメばっかり見てるようなオタク親父を見た、うちの娘たちは内心どう思ってるか。 いや、あまりね、偉そうなこと言っちゃダメですね、我々も。
そうだね。
人の振り見て我が振り直せということで。
うん。
はい。次はですね、ナルト姫ごとの公式アカウントからいただきました。
うん。
夏は裸族だけど、冬は来てます、わら。地震もだけど、宅配便も困ります。東京いらしたらぜひうちにも。しまちゃんの嬉しいお知らせ、お二人のうちなんてさあを聞いてると、親の子供を思う気持ちはみんな同じなんですね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ナルト姫も羅族ということで。
そう聞くと羅族っていいでしょ、
うん、でも冬は来てるってよ。
いや、私も着るようになったから、今年からちゃんと。
今年からか。宅配便も困るよね、確かに。
困る。うん、宅配便とかさ、ウーバーイーツ的なやつとかさ。
そうね。
いや、そろそろ来るなって分かればいいけど、思ったより早く到着したもんだったらさ。うん、
はいはい。
もう、支度してる間にピンポンピンポン鳴らされるからさ。
そうそうそう。
すいません、ちょっと待ってくださいって思ってて服着て。
男だったらね、もう上シャツ一枚ポンと引っ掛けときゃさ、もうそれで済むけどさ。うん、まあ女性はそういうわけいかんしね。
そう、だから、宅配便とかなんかそういった人用に、うん、外行け、玄関開けるようなワンピースかなんかパッと着れるようなやつ買おうかなと思うぐらいの。
なんかそれ本末転倒のような気がしなくもないけども。そこまでして、そんな。専用のワンピースを買うぐらいまでして、裸族を貫き通したいのか。すごいな。
いや、まあ、夏はね。うん。
まあ、今はあまりしない方がいいんじゃないでしょうか。
そうだね。うん。
姫いいですね。裸族ということで、ちょっといろいろね、妄想してしまいそうになりますけども、うん、まあ、そこはちょっと抑えて。
まあね、実際脱いだところ見てないからね。
そりゃそうでしょ。いやあ、もう見てました。この前も拝見させていただきましたとか言ったら大変なことですよ。大炎上ですよ、我々は。いや、まあ、うさこならさ、女性だから、それは見たっていいかもしれんけどさ。
そうだね。
私はさすがにね。うん。
さすがにね。うん。
ねえ。いや、100歩譲って見たとしても、公の場では言いませんよ。
いや、それはそうだよね。
100歩譲って見たとしても。ね、
うん。
飲み行って酔いつぶれてね、私が姫にお持ち帰りされて、目が覚めたら、姫が真っ裸で寝てたとか、いうことが万が一あったとしても、うん、それは言いませんよ、うん、そういうことは。
言いませんよね、もうね。
ねえ。
姫のファンに刺されるよ、ほんと。
ねえ。もう、生きていけなくなりますわ。はい、うん。ということで、でもいつかそういう日が、来ることを若干願ってはおりますけれどもね。
じゃあもう、はい、朝起きて隣になんか起きたら真っ裸の姫がいて、なんか動揺してる大場さんを影から見てニヤニヤしながらスマホで撮る。
なんでそこにさ、うさこがいるのよ。その部屋に。
私もお持ち帰りされるから、姫に。
どんなシチュエーション？姫にそういう趣味があるかどうかはちょっといつかね、お話を伺いたいものですけれども。
いや。
二人で大丈夫ですかみたいな。
いや、そこは別に私は邪魔しないから、どうぞごゆっくり。
どうぞごゆっくりと言われましてもね、うん、まあいいでしょう。まあこのあたりね、あくまで楽しく妄想する程度にね、収めておいた方が、はい。お次はゆかさんからですね。しまちゃん、ママなのですね。嬉しいニュース。私はすでに孫ちゃんいるので、孫ちゃんが増える気分。ほら、何かあれば声かけてください。アドバイスは聞きすぎるのも迷子になってしんどくなるので、いい意味でのいい加減も大事かもです。うさこさん、キノコスルーしてればわからなかったのに、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あれはカットしなかったんだ、キノコのくだり。
だからちゃんとカットしないって言ったじゃん。
いや、ここカットしますって言うからカットするんだなと思ってたのに、しなかった。
カットしませんって言ったじゃん。
しませんって言ったんだ。そっか。
しませんって言ったよ。
そっか。カットするって聞こえた。
そういう面白いトークをこの私がカットすると思いますか？
いや、さすがに私、言い過ぎたんだなと思って、ちょっと反省したのに。
いや、ちゃんとね、受けたからいいですよ。
よかった。
でね、前回、島次郎さんのね、 妊娠出産についていろいろね、お話しさせていただきましたけれども、うん、まあ確かにね、アドバイスとかいうのはね、本当にいろんな人がいろんなこと言ってね、人によって言うことが正反対だったりすることもあるからね。
うん、
ちょっと悩ましい部分はありますけれども、
うん。
まあ最後はね、もう自分で決断するしかないんで、まあみんな善意でね、いろいろ言ってくるけれども、
うん、
かといってね、もう全部のね、人の言うことをすべてね、その通りやるというのは不可能なんで、
うん、
自分がね、できそうなことだけをね、まあ取捨選択して、無理がない程度に、
うん、
いいと思った話はね、受け入れて、ちょっとこれ無理じゃないという、ようなものはね、まあ適当にこうスルーするとか、まあそれしかないでしょうね。うん、
そうね。
自分一人でね、もう抱え込む必要はないので、まあそれでも悩むことあったらね、まあ周囲の人とかね、親御さんとかにね、まあご相談して、
うん、
大丈夫だと思いますけどね。ね、前回も言ったけどね、我々ですら一応人の親になれましたんで。
本当だね、そこね。
安心してくださいよ。もうこんなタラタラとしたポッドキャストやっててもね、子供は成長してくれましたから。
本当だね。いや、本当にね、ほっといても子は育つっていうかさ。
本当にね、手がかかるのは、本当に毎日しばらくの間だけでね、だんだんね、成長すればするほど、
うん、
親から手が離れていくし、
うん、
まあそれはそれでね、まあ大変なところはいろいろね、教育費がかかるとか、まあいろいろあったりしますけれども、一生ずっとね、子供と一緒にいるわけじゃないんで、一緒におれる時間はもう本当に限られるんで、その間はもうべったりしてやってください。うん、いずれ子供はね、必ず巣立ちますんで。
そうだね。いや、むしろね、本当に、うん、なんていうの？まあ多分、しもちゃんとこは大丈夫だと思うんだけど、うちみたいなとこになると、反面教師でね、子供がすんごいしっかりするからね。ほんとね。いや、私なんか、ほぼほぼちゃんと育児しなかったなと思ってても、私よりしっかり育つからさ、あ、なんか知らんけど、一周回ってよく育ったなと思って。そういうこともあるからさ。大丈夫だよ、適当でも。
いつかうさこの子供さんをゲストにお招きしてじっくりと話を伺いたいんですけどね。お母さんどうでしたかと。
お母さんのことどう思ってますかって。どんな親でしたって。
あなたの目から見て、このお母さんはどうでしたか。
ね、怖いね。
大丈夫でしたかと。
いや、絶対大丈夫だよね。
それはうちでもさ、こういうことをね、うちの娘に聞かれたらもうなんか汗流れますよ。やばくないみたいな。ほら、こっちが覚えてないでも子供が覚えてることはいっぱいあるからね。
いや、ほんとそれね。
ね。
ほんとよ、子供の記憶力って怖いからね。
小学校の頃こんなことがあったのに、お父さんからこんなこと言われたとかさ、こっちは全然覚えてないのに、そういうこと言われたら。
そうなのよ。すんげえちっちゃい時のも覚えてるからさ、結構ね、子供だからってね、わかんないだろうと思っててもね、そこはね、しまちゃんちょっと気をつけた方がいいよ。覚えてるから意外と。
言うても我々自身もね、結構その小学校の子のこととかね、まあ部分的にも覚えてはいるしさ、未だに。
覚えてるね。う
ん、ね
え、
こんなことがあったとかさ、うん。まあ本当にどうでもいい記憶もね、いっぱいあったりするけれどもね。それもね、育児の楽しみではありますけどね。
そうだね。
そして今週はこれが最後ですね、その話題の島次郎さんからいただきました。
おう。
たくさんアドバイスありがとうございます。ドーナツ型クッション買います。あとは写真撮りまくったり、産後1ヶ月は実母を召喚して頼りまくって、その後いろんな人に頼りまくって自分を信じて頑張りたいと思いますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、もうなんか我々が前回言ったことを本当に素直に受け入れていただいているというのは
ね、
いや、ありがたいというか、うん、
うん、
本当に頑張ってねとしかね言いようがないですけれどもね、
うん、いや、もう本当にね、本当にマジで一人で抱え込んじゃダメだから、どんなちっちゃいことをも、え、いや、そんなことを、え、いや、てかこんなこと聞いたらあれかなって思わずに、もうバンバン聞いた方がいい、本当に。ためらわずに。
そうね。お母さんがね、頼れるんであれば、やっぱり一番身近な人だし、うん、何より経験者であるから、うん。で、自分のね、親だったら、もう、 言いたいこと何でも言えるわけじゃないですか。これが義理の親だったらね、遠慮があるけれども。
うんうん。
だからもうお母さんとかね、お父さんどんどん頼ってさ、ね、助けてもらってね、アドバイスももらって、もちろんね、ご主人もそうだろうけど。
うん。
ね、頼りまくって。
うん。
特に初めての子供はね、本当に、まあ自分たちもね、そうだったけど、やっぱり全く右も左もね、わからん状態だったんで。
うん。
まあそういうこともね、後で振り返ったら笑い話になるんで。うん。あの時、ああやったね、というふうにね。うん。本当にきついのは、数年ぐらいだと思うので。あとはね、うん、もう本当にあっという間に子供大きくなっちゃうんでね。写真も撮って。
そうだね。あと友達ね。まあ暇な、もう暇な人ちょっと誰でもいいからなんか見つけといて。辛いとかさ、もう本当愚痴を聞いてくれる人ね、何人か見つけといた方がいいね。もう本当なんか寝てくれなくて辛いとか、私が辛いとかさ、そんなんでも、もう全然、うんうんって話聞いてくれる人はね、いると違うからさ。うん。
そうね。家族だと言いにくいようなね、話もあるし。
そうそう、あるある。うん。
ね。かえって友達の方が言いやすいということもね、うん、あるから。
あるある。うん。
そういう人が何人かいてくれてね、ちょっと愚痴を聞いてくれるだけでもね、ストレスがね、だいぶ減るんで。
うん。
あの、うさこも言ってるように、もう一人で抱え込むことだけはもう絶対しないように。
うん。お母さんがあんな精神状態があれだと、子供に移る、わかるからさ、子供も。なんかお母さん機嫌悪いとかさ、なんとなく雰囲気でさ。
気にしすぎてもあれだし、まあ、でーんと構えとった方がいいと思うんだけれども。
うん。
まあ、一人でね、育児ができるもんじゃないんで、本当にみんなと一緒にというぐらい、まあ、できるだけね、うん、まあ、軽い気持ちで。考えておいた方がいいと思いますよ。
うん。
いや、本当に、本当にあっという間に子供でかくなっちゃうんで。
ね、本当だから。そのさ、当事者じゃないけど何、その最中はさ、一日一日すごい長いと思うんだけど、うん、いつ育児終わるんだろうと思うんだけど。
う
ん、
そう、そうね。
うん。でもね、振り返ったらね、あっという間だったなと思うんだよね。
そうね。ね、親子でべったりできる時間っていうのはもう限られてるんで、ね、うん、そのうちさ、保育園とか行って、小学校行って、中学校とか行ったら、だんだんね、もう親と一緒の時間は、なくなってくるし。
そうよ。ね、
逆に一緒にいてほしいと思ってもさ、逆に子供から拒否、ね、拒否されると
。そうなんだよ、ね。
いうふうになるんで、ね、うん。お母さんうるさいよとかね、すごい言われるようになりますんで、はい。
うん、
まあ、伝統構えてね、育児を楽しむ気持ちで、
うん。
いればいいんじゃないですかね。
うん。うん、
まあ、何かあったらね、我々にももちろん聞いてもらってもいいですし、あと、ご家族とかね、うん、お友達を頼ってね、もうみんなで、うん、乗り切れば大丈夫ですよ。
ね、もうなんだったら、しまちゃんの育児コーナー作ってもいいよね。今週の質問みたいな。
そうそうそうそう。
こんな時どうしたらいいですかに答えるコーナーみたいな。
いや、もうあれだったらね、もううちの番組来てもらってね、もうその場でどんどん質問してもらったうさこが答えるみたいなね。
そうね、
そんなコーナーにしちゃいますんで。
私の答えでいいのか知らんけど。
一応仮にもね、子供の母親ですからね、うさこも。
まあ、一応ね、ほんと一応ね。うん。
だから、やっぱりほら、男の私には答えられない部分が、やっぱりあるわけじゃないですか。うん、これは女性じゃないと無理っていうのがね。うん、まあそういうところは、うさこ先生がお答えしていただけると。
そうだね。どんと来い。
うん。後の責任は取らないよと。
いや、そんな、さすがにね、そこはね、無責任にはできんね。子供の喧嘩のあれかかってるから。
真剣なうさこが見れると思いますんで、まあ何かね、島次郎さんありましたら、ぜひご一報いただければ。
はい。
はい、ああ、でも本当に待ち遠しいですね。
うん。
今週いただいた感想は以上でございます。
はい。
ということで、もう今週喋るネタはもう私なくなりましたけれども。
うん。
うさこももうこんなもんですかね。
そうだね。あ、そう、思い出した。ね、久々に、はいはい、ダブル G の話なんだけど。
おお、久しぶり。
私ちょっと衝撃を受けてさ、まあ、なんていうの？直接本人から聞いたわけじゃないけどさ、こう、おしゃべり好きな人とか会社にやっぱいるじゃん。
うん。
で、チラッと耳に入ってきてさ、休憩中に。ちょっと衝撃受けたんだけど、WG がさ、 今25歳だっていうことを知ってさ、ちょっと衝撃受けたんだよね。若っ！思って。
そんなに若い人だったの？
そう、いや、若い若いとは思ってたんだけど、いや、若いっつっても、まあ、さすがに30は言ってるだろうとは思ってたんだけど、25だってって言って聞いてさ、マジか。若すぎんかと思って。
いや、自分も話だけ聞いてて、まあ、勝手に30代後半とか40ぐらいのイメージを勝手に作ってたけど、25。
うん、まあ、私がまあね、直接見た感じは30、31、2ぐらいかなと思ってたんだけど、いやーね、ちょっとびっくりした。25って。もう子供より若いじゃんみたいな。
若子と言ってもいいお年 で。
ね、本当だよね。
それで非常にいい人というか人格者というか。
人格者、本当なんかね、もう本当に、親が見てみたい、それこそ。どんな育て方したらあんなに優しい、いい人ができるんだろうと思って。
やっぱそれ家庭環境大きいと思うよね。きっとご
ねえ。
両親も立派な人でしょうね。
いや、ほんとさ。
いや、よかったじゃないですか。そういうね、若いいい上司がいて。
ねえ、ほんとだよね。
それは結構衝撃的な出来事でしたな。
はい。以上です。
はい。じゃあ、もううさこお腹が減ってると思いますので、今週はね、この
う
辺りで
ん。
終わろうかと思
はい。
います。はい。では、
ね、
今
もう
週もこ
ね、
こまで、
目の
お、
前
は
に、
い。
目の前にほうれん草の狛江が待ってんだよね。
わかりました。もう閉めるよ。はい。はい。
はい。
では、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。